さあ、今夜は山台の時間ですよね。
はい、そうです。
今宵は山台、
はい、
はい、ということで、今夜お越しいただいた先生はですね、はい、山口大学大学院理工学研究科長、そして、はい、工学部長をなさっていらっしゃる三浦教授です。
は
い、あの防災とそれから地震の専門家でいらっしゃるんですね。今我々にとってとっても大事なというか本当に心配なことなの で、
最近地震多いし、
そうなんですよ、じっくり伺っていますので参考にもなると思います。はい、ぜひ聞いていただきたいと思います。さて今夜の先生は三浦先生ということで山口大学からお越しいただきましたけれども、はい、こんばんは。
こんばんは。
あの非常にお若いのでまずびっくりいたしまして。
そうですね、今48歳になりましたかね。
そうですか先生いいですね、初めから、はい、まあ、そこまでね、あの年齢が若いと非常に、
ちょっと言い過ぎですか、
はいはい、まあ、でも、はい、本当にあの若く見えます。
あ、そうですか、ありがとうございます。はい、
で、あの伺いましたところ山口県も出身、
はい、
まさに山口在住、はい、ということですね。
そうですね、あの宇部市の出身です。
はい、
昭和25年生まれですから、だいたいあの、はい、年は分かっていただけると思います。
ちょっとこの番組にはぴったりの。
あ、そうですか、
はいはい、まだ若いあの部類に入ると思いますけれども
、はい、よろしくお願いします。
こちらこそ、あの宇部で生まれて、
ええ、
もう本当にご実家が宇部ということ、
ね、そうですね、はい、ずっと生まれまして、あの生まれてからずっと育ちまして、
ええ、
で大学まであのずっと宇部におりまして、
ということは今母校にいらっしゃるわけですね。
そうですね、はい、はい、
で大学院を初めて
京都に行きまして、まあ、その後、7年間京都で、まあ、防災研究所というところですけれども、あの助手をしまして、であとはそうですね、2年近くアメリカのコーネル大学というところで生活しましたね。だから宇部を離れたのは10年ぐらいですかね、今まで。
そうですか。はい、そしてまたふるさとに現在戻っていらして、はい、教授をなさっているということですよね。はい、まさに本当に山口県の教育界にとっては非常にあの参考になるというかありがたい、
あの
人材ですよね。
まあ、僕自身にとりましてね、
ええ、
あの地元っていうのはいいことと悪いことがたくさんありましてね、
はい、
あのいいことはあの同級生とかね、あの先輩とか後輩がいろいろ助けてくれるんですね、はい、仕事上ですね、うん、で悪いことはですね、どこに行っても知り合いがいるんですよね。ですから何もできないという。
そうですか、
はい、
でもあのよく本当にあの学生の頃っていう、例えばあの高校などに行きますとね、あの先生方がずっと地元にいるのは良くないぞって、はい、よくあのアドバイスなんか受けるんですね。
はい、
あのやはり一度は外に出なさいという、
は
い、
あ、それはそうかも分かりませんね。
でそういう意味ではあの他県に出てまた別の国へ行ってっていうことで、はい、そのこの10年間というのは非常にいいお勉強された
んですね。そうですね、まあ、いろんなことを勉強しましたね。
なるほど、まあ、そんなことも含めて、はい、今夜はいろいろとお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
さて、三浦教授、山口大学大学院で理工学研究科、
はい、
ということなんですけれども、はい、ご専門は、専門分野と言いますと何になるんですか。
ですね、防災工学、耐震工学、まあ、そういったところですかね。
まさに現在本当にあの皆さんが心配をし、はい、やはりいろんなことをこう、ね、あの防災であったり、はい、その地震のことについても、まあ、心配をしていらっしゃる方が多い時ですよね。
そうですね、まあ、僕が大学を卒業しまして、まあ、初めて、まあ、耐震工学という、うん、まあ、専門分野の、まあ、大学院の研究室に入ったんですけどね、その頃はですね、学会、大きな学会でもあの我々の耐震部門というのは非常にあの人数が少なくてですね、もう一つぐらいだったんですね。教室が一つで済むぐらいだったんですよ。ところがもう今はもうなんか全部防災とか耐震に関係してるような感じですから、もう全然その切実の思いがありますね。
まさに先駆けでいらしたわけですよね。先鞭を切った。
ああ、いや、他の方がですね、私はたまたまその中にいただけですから。
いや、はい、でも本当にあのこのところ地震も随分至るところであります。
はい、
あの、まあ、山口はね、はい、あの、まあ、震度1であったり、まあ、ひどくとも今のところ2なんですけれども、
はい、
それでもあまりあのこのところしばらくないなと思ったら急にまた最近揺れているようなんですけれども、はい、
これからですね、あのたくさん地震は来ると思います。
まだ今からですか。
今からですね、あのこれから本格的にやってくると思いますね。あの、まあ、そういう意味では地震のシーズンがいよいよ始まるかなという
なるほど、はい、もう日本全体で。
日本全体、特に西日本ですね。
西日本ですか。
はい、と言いますのはね、まあ、少し専門的になって恐縮なんですけれども、はい、東海沖、それから紀伊半島沖、四国沖、うん、まあ、いわゆる太平洋側ですね、はい、そこにはですね、繰り返し大きな地震がやってきているんです、過去ですね、はい、大体100年から150年に1回マグニチュード8クラスとい う、 もうとんでもない地震が繰り返しやってきてまして、もうそれが一番最近起こってから60数年経ってるんですね、ですから、でしかもその時 の、 地震が、その以前に比べると少し小さかったんですね、うん、ですから相当エネルギーが溜まっていると。で、今後、まあ、30年か40年後くらいにはですね、もっと、いや、まあ、だからその非常に大きなマグニチュード8クラスの地震が来るだろうと言われてるんですね。でその前に実は相当ストレスというか、力がの地殻の中にというか、地下に溜まってますのでね、弱いところがプチッコプチッコ壊れていくんですよ。それが、まあ、活断層の地震、で、まあ、その走りが阪神淡路大震災ということでしょうね。
走りがですね、
はい、
怖いですね、
はい、これからもっともっと送ります。
そうですか、は
い、ですからしっかりとですね、準備をしていただかないといけないと思います。
そうです
ね、
はい、まあ、でも準備と言っても、はい、なかなかその何をどうしていいのかって、いまだにまだ多分皆さんも不安に思ってらっしゃることは多いと思うんですね、はい、例えばいつ来るかわからない、時間もそうですし、まあ、どこにいる時かもわからない、うん、難しいですよね。
いや、そんなに難しくないんです、まあ、いろんな難しく考えれば考えるほど難しくなるんですけどね、はい、要は取り返しのつかないものをなくさない、うん、要するに命をなくさないというその一点に絞ればね、そう難しくなくなるんですね。で、まあ、どういう原因で過去人が亡くなったか、あるいは怪我をしたかといいますとね、大きく分けて3つなんですよ、はい、だからこの3つは皆さんすぐ覚えていただけると思うんですけどね、だから1つはまあ、部屋の中でも部屋の外でもですね、落ちてくるもの、倒れてくるもの、そういうものから身を守るっていうことがまず大事なんですね。ですから特に寝てる時ですね、寝ている時が一番無防備になりますので、寝ている時に地震が起こっても大丈夫なように、まあ、寝室にはできるだけ家具は置かないとかですね、置いても低い家具とか、飛んでくるようなものを置かないとか、そういうことがまず大事ですね。それから一日の大半を過ごす部屋、まあ、そこに、まあ、倒れてくるものとか、まあ、重機類とかですね、家具とかそういうものを、まあ、固定しておくとかですね、まあ、そういう意味で大体私いつも癖がありましてね、うん、最初に行ったとこパッと見るんですよ、で地震が起こったら何か倒れてくるかな、降ってくるかなと、ちょっとここはいろんなもんが倒れてきそうですね、
スタジオですからね、はい、はい、
まあ、ちょっと気をつけた方が
いいですね、
いろいろ固定していただくとは、ね、はい、特に機器類、これ 重そうなものがいっぱいありますから、
重いです、一度当たったら大変ですね、
まあ、いずれ固定をしていただいて、
心をして
皆さん、はい、1点目がそうですね、はい、倒れてくるもの、落ちてくるものから身を守る、うん、で特に寝ている時に気をつけると。で2つ目がですね、火事なんですね。
あ、そうですね、
で以前はですね、地震を感じたらすぐ火を消しましょうというふうに言ってたんですけれども、これちょっと危ないんですよね、はい、で無理をして火を消そうとしますと、例えば天ぷらなんか揚げている時に地震が来たと、そうすると下手をすると油が飛んできたりこぼれたりして、ますます危ないことになりますので、だから激しい揺れの間には動かないと、でまずは怪我をしないと、自分が怪我をしないということをまず考える、やはり飛んでくるもの、倒れてくるものから身を守ると、で動けるようになってから火を消す、それでも間に合うんですね。
なるほどね、
ですからまず慌てずに動けるようになってから、動けるようになってから火を消すということが2番目ですね、はい、でね、天井に火が移るとこれはもうちょっと消火器でも消せないようです。だからその時はもう、もう仕方がありませんから、はい、命が大事ですから逃げるしかない、はい、まあ、その前に、まあ、消火器を置いておくとかですね、うん、消火をするときにケチっちゃいけないですね、うん、
あ、なるほど、
もうケチらずにもうその辺に高い例えば羽布団、高い羽布団がたまたま干した後そこに置いてあったと、でもそれでももうどんどん使うと、
はい、ケチっちゃいけない、命には変えられませんもんね、
命には変えられない、はい、それが2つ目ですね、はい、で3つ目が津波です。 で津波はですね、まあ、いろん海底で地震が起こった時に起こるんですけれども、またそれもいろんな条件がありましてね、だから地震が起こってすぐ津波がやってくるかどうかっていうのはわからないんです。少し計算しないとですね、はい、今気象台なんかでいろいろ気象庁なんかで計算していてもやっぱり3分とか4分かかります。ですから海岸であるいは海の近くの川沿いですかね、で地震を感じたら、うん、とにかく水辺から逃げること、うん、遠くへ高いところへ、はい、で結構津波っていうのは早いんですよ。
いやすごかったですものね、
スマトラ島の地震なんですね、はい、でですねあれ水深が 2,30 センチあっても流されますからね、人間は、で僕も実験でその水が流れてる、まあ、水路ですけれども、はい、その中をね歩いたんですけどね、はい、膝まで水が来て流れがありますとね、うん、流されるような感じですね、足元がね浮いてくるんですよね。だから摩擦がなくなってきて滑るような感じ、
なるほど、
はい、思うように歩けないですね、はい、だからおさらいになりますが、一番目は地震が起こった時にその落ちてくるもの倒れてくるものから身を守るですね、で2つ目が火事、はい、とにかく火を消すと、うん、動けるようになって火を消すと、で3つ目が津波、地震を感じたらすぐ水辺から遠くへ高いところへ逃げる、うん、この3つさえですね、しっかりと頭に入れておいていただければ、うん、何が起こっても怖くない。
そうですか、はい、昔のその言われていたようなそのものと若干変わっているので、
はい、
その昔仕入れたその情報っていうのはとにかくもう忘れて、今先生がおっしゃったようなことをきちんと守れば、
そうですね、
家は守れるということですよね。
今僕3つほど言いましたけれども、昔から言われていることそんなに変わってないんですけどね、まあ、確かに揺れたらすぐ火を消すっていうのは、
ね、
これはちょっと変わってますね、それからですね1983年に日本海中部地震っていうのがあったんです、はい、これは秋田県が非常に被害が大きかったんですけどね、はい、104人の方が亡くなって、うん、そのうち100人の人が津波で亡くなってるんです、
はい、
でいろいろ調べましたらですね、地震が起こったら海へ逃げなさいっていうそういう言い伝えがあったんですね。これはもう全く逆なんですけどね。で、なんでだろうということで、これは定説じゃなくて僕が調べたあれですけど、多分こういうことだろうと思ってるんですけれども、1983年の日本海中部地震の約50年前にですね、
はい、
やはり震源が近い秋田県の男鹿半島の、うん、海底ではなくてね、男鹿半島の直下で地震が起こってるんですよ。
うん、
で、それで家がやはり何百戸壊れて、やはり何十人という人が亡くなってるんですね。でそれは山崩れが主な原因なんですよ。
なるほどね、
ですから山崩れで人がたくさん犠牲になってますから、で海岸へ逃げれば、うん、大丈夫だと。でその時は海底が震源ではなかったもんですから、津波が起こってないんですよね。
なるほどね。
多分だからそういうことで、正しくない、はい、言い伝えがね、教訓として残ったんだろうと思いますね。
なるほどね。まあ、そういうこともあるので、はい、やはり、まあ、最新のそういうことに関しては関心を持っておくということは必要かもわからないですね、はい、まあ、あとは情報でしょうか。
そうですね。情報をね、しっかり入手するということですね。
そうですね。
それとですね、気をつけないといけないのは、うん、地震ですとね、事前に情報というのはありませんから、事後の情報ですから、
ね、
まあ、とにかく情報を仕入れて、正しい情報のもとに行動するということが大事なんですけれども、例えば台風なんかですとね、ずっと近づいてくるのが分かりますよね。
はい、分かります
よね。そうすると、でテレビなんかもですね、今後も台風情報に注意してくださいとか言いますよね、はい、そうずっと見てるんですよね、そうすると避難しなければいけないのに避難するタイミングを失ってしまうんですよね。
なるほど、
だからあまりずっとね、注意ばっかりしとってはいかんと、適当な時に避難しないといけない、
はい、
その辺もですね、まあ、ちょっといろいろね、私いろんな講演とかでそういう話はしてるんですけど、皆さん笑われるんですけどね、あるんです実際にね。
あ、そうですか、分かりました、はい、もうなんか最初から先生に飛ばしていただいてですね、
はい、
防災についていろいろと教えていただきましたけど、
まあ、防災だったらもういくらでもかかります、
はい、まあ、とりあえずここで先生のお好きな曲を1曲かけて、はい、それからまたお話を伺いたいと思います、
はい、お願いします。
今年はあの台風が随分関東方面を少しかすめる程度で、ええ、まだ今日本列島そんなに台風がどうのっていう被害がないですよね。
はい、まあ今後ですね、ええ、またやってくる可能性はあると思うんですよね。
まだまだですね、
まだ秋になったばかりですからね。
はい、
で、はい、台風はですね、ええ、今ちょっと本当のところはまだ検証が必要なんですけれども、ええ温暖化ということで、はい、温暖化の影響で台風が強くなっていると、それからそれに伴う雨の降り方がですね非常に強烈になっているということを言われてますけれども、はい、まあ、実際そういうデータあるんですよね。最近は本当に日本各地で観測史上最大の最高の雨量とか言ってますね。でこれには2つ理由がありましてね、本当にそういうこともある可能性がある。でもう一つはですね、観測網がものすごくしっかりしてきたんですよね。
なるほど。
ですから昔もあったけれども、たまたまそこに雨量計がなかったので、その記録に残ってないということもあり得るんですよね。
あ、なるほどね。
ただまあ被害がひどいのは間違いないですから。
ですよね。なんかまるで以前は海外というか外国のその様子を見ているような、はい、その台風であったり、はい、そういう被害を日本で見るようになったって。で、はい、特に我々山口なんていうのは本当に安全なところだと、うん、なんか何か根拠のないこう安心感を持っていたのに、はいはい、まあ、7月の豪雨もですね、はい、これまで見たことのないような降り方でしたものね。
多分豊富ではですね、まあ少なくとも記録に残っていないかも分かりませんけれども、はい、まあ、山口県では結構いろんなところで起こってるんですよね。錦川、はい、岩国川なんかですね、過去何度も大変な洪水起こってますしね。ですから錦帯橋がその中で270年間ずっと流されずにいたっていうのはすごい奇跡的なことだなと思うんですけどね。だからそのある点に絞ると生まれて初めてということあるかも分かりませんけれども、もっと長い目で広い目で、広い目で見ますとね、結構起こってるんですけれども、ただ最近はそういうのが頻繁に起こってるという気はしますね。それともう一つはですね、人間の住むところがかつて人が住んでなかったところに住むようになってるんですよね。
そうですね。
それも一つ災害が大きくなっている原因ではあるんですよね。
例えば新幹線に乗ってましてもね、その窓越しに見るその様々な都市のこんなところにこれだけの家がひしめき合って立っていて大丈夫かっていうようなところはたくさんありますよね。
ね、
やはりいざとなったらそういうところから崩れていくわけですよね。
そうですね。ですからね、まだもう家を建てられた方はもう聞かないでおいてほしいんですけどこれから家を建てようという方はぜひ聞いていただきたいのはですね、はい、今から家を建てようと思っている土地が昔どういうところだったかっていうのをまず確認することですね。で斜面であれば、よくひな壇のようにね、
はい、
削って、削った土を持ってもう階段状にするんですけれども、はい、削ったところはしっかりしてるから、はい、少々何が起こっても大丈夫なんですけれども、その削った土で盛った部分ですね、
はい、
こっちの方がまあ大体景色がいいんですよ。そうするとそこは雨が降っても地震が起こっても崩れる可能性が結構高いんですよね。今斜面の話をしましたけれども、はい、昔川だったところとか、昔池だったところね、沼だったところを埋めたとかですね、そういったところはやはりその水害が起こりやすいし、地震が起こってもよく揺れますのでね、被害が大きくなりますね。だから昔ここがどういう場所だったかっていうのを、まあ、そこに近所に住んでいらっしゃるお年寄りにね、一言聞かれるといいんじゃないかなと思いますね。
調査が必要ですね。何でも人任せだと後の祭りですもんね。
そうですね、本当に後の祭りで、結局借金だけ残ったっていうね、そういうことありますからね。
なるほど。どうなんでしょう、そういう水害であったりその、まあ、台風も含めてですけれども、はい、これに対する注意っていうのは日頃どういったことに気をつけてればいいですか？
ですね、自分がどういったところに住んでるかっていうのをやはりしっかり知っておくということですね。で 行政からも情報が来ます、県からも来ますし、あるいは市からも来ますけれども、大体それは聞き取れないことが多いんですよね。広報者が例えば台風とか大雨の時なんか、あるいはその他ね、何かあった時に広報者がずっと回って避難してくださいとか避難勧告の話を放送するんですけれども、大体台風が来た時なんかみんな雨戸を閉めてますよね。聞こえないですよね。ですから日頃からもし台風が来たらどういうタイミングでね、避難しなければいけないとか、あるいは集中豪雨になったら雨がどれぐらい降りそうになったらどの道を通って避難場所に行くとかですね、それぞれの市には町には避難場所がありますのでね、その避難場所にどういうタイミングで行けばいいかということをやっぱり日頃から考えておく必要がありますね。
なるほどね。
で今そういう情報は市とか町の ホームページ見ればですね、大体わかります。それから今山口県なんかも非常に力を入れてますけれども、自主防災組織というものを立ち上げようということで、ですからそういう自主防災組織に参加していただいて、しっかり勉強していただくと、あるいは隣近所で助け合うようなですね、話、それから大事なことがですね、防災家族会議っていうのを持つことなんですね。
はい、どこで会うでしょ、先生。
そうです、そうです、家族でね、もしバラバラの時に地震が来たとか、あるいは災害が起こったといった時にはどこで落ち合いましょうとかね、そういうことをきちんと日頃から話し合って、それとかNTT の災害伝言ダイヤルですね、
緊急ダイヤルですね、
171、
はい、
そういうものをしっかりみんなでですね、情報を共有しておくということが大事だと思います ね。
なるほどね。もう本当に今回のその豪雨でうちは大丈夫はないっていうことを多分皆さんも感じられたと思うので、ぜひそういうところを気をつけてですね、身を守りたいですよね。
そうですね、うちは大丈夫というあなたが危ないという、そういうことがありますのでね。
お見事。さて、地震それから水害、そういった防災についてお話しいただきましたけれども、近頃はですね、山口県にも随分たくさんできたんですが、コミュニティ FM、こちらはいわゆるその防災に対して力を入れているわけですよね。
そうですね、もう15年ぐらい前ですか ね、とにかく阪神淡路大震災の前からですね、私はコミュニティ FM っていうのが防災に非常に役に立つというふうに思ってましてね、宇部市になんとかね、コミュニティ FM を作ってほしいと市長さんにお願いしたりですね、あるいは青年会議所の人たちとか、商工会議所の青年部の人、それから宇部市にはですね、若き経営者の会というのがあるんですよ、そういう青年といいますかね、経営者の方たちと一緒に勉強したりですね、どういうふうにして立ち上げたらいいかということで、結局キララ博の後にできたんですけどね、なぜかというと先ほどもちょっとお話ししましたけれども、台風とか大雨の時には広報車がいくら回ってもダメなんですよね。でそうすると直接家の中に情報が入らないといけない、かといって全国放送ではなかなか無理だ。
そうですね、
で本当にその地域に必要な情報を流すには、やはりコミュニティあるいはこのローカルな県域あるいはもう少し小さな地域の地域を対象としたラジオがいいだろう。停電になりますとね、テレビは見ることができませんの で、
電池一つで、聞こえるということで、
そういう意味でとにかく別に私フェチじゃないんですけどね、防災のことからいつも頭が離れなくて、だから防災要するに人の命を救うにはとにかく情報が大事だというふうに思ってまして、そういう意味でコミュニティ FM というのは早くからですね、期待をしておりまして、で当初はですね1ワットだったんですよね、出力が。で今20ワットでかなり、聞けるようになりましたけれども、今いろいろコミュニティ放送を使って防災の情報を流したりですね、いろいろしています。
なるほどね、実は先生私も以前コミュニティ FM に関わったことがありまして、ちょうどですね、九州の地震がありましたね、あの日、ちょうど生で放送をやっておりましたらかなり大きく揺れまして、
日曜日ですね、
そうですね、
3月の、
でこの時だとびっくりしたんですけれども、これが我々の仕事だと思いまして、あの時放送でね、とりあえず頭を守ってくださいと。
そうですね、
で、火を、それこそ先生さっきおっしゃった、火をつけていらっしゃる方、揺れが止まってから消してくださいと、あとは安全なところに逃げてくださいと、この3 つしか言えなかったんですけれども、
はい、いやもうその3つ言われればもう十分だと思うんですけどね、はい、
でまあ、私自身も本当に怖いのは怖かったですが、はい、それを言ったことと、そしてその後にね、やはりいろんな方々から情報があったおかげで迷わずに済んだっていう声をいくつかいただいたんですね、うん、はい、なので本当にその時にあ、こういう放送っていうのは必要なんだっていうのを、はい、身をもって体験したことがあるんですけれども、
は
い
は
い、
それとね、分かったことは、はい、今小学校中学校等ですね、連絡網っていうのはあるんですけれども、ただ中にはですね、プライバシーの問題で、自分の範囲しか分からないらしいんですよね。全体が分からないんだそうですね、はい、ですからそういった時に休校とかそういう連絡はものすごく難しいらしいんですよ ね、
なるほどね。
ですからその宇部なんかはそのコミュニティを使って、うん、今日は休校ですよとか、明日は休校ですとかですね、そういう放送を流しています、うん、で工学部もですね、どれぐらいの学生が聞いてるかわからないんですけれども、一応そのコミュニティで、うん、今日は休校ですというようなことも流すようにしてるんですね。
なるほどね。もうあとはですから、もうそういうコミュニティというものをちゃんと皆さんに知っていただいて、はいはい、各家庭でスイッチを入れていただくという、はい、まあ、なんと言いますか、習慣をつけていただくと、ね、いいですよね。
何かいつも聞いてもらうといいんですけど、
まあね、
何かあった時には、はい、
できればラジオ、はい、FM 山口と同時にですね、
そうですね、
時々こう変えては聞いていただくと、皆さんの身が、はい、守れるんじゃないかと思いますけどね、はいはい、コミュニティでまだまだこれから何かやってみたいこととか、先生あるんですか？
工学部の番組もね、そのコミュニティがスタートして以来ずっとやってますし、はい、当初ですね、私もある委員会の委員長も忘れたんですけれども、4人で、うん、工学部の先生方をゲストに招いて、はい、我々がなんていうんですか、ホストを務めましてね、ホストクラブを作りましてですね、で工学部、工学の夢とかですね、はい、楽しさとか、そういうものを、高校生の皆さんとかですね、あるいは市民の方に伝えたいという、そういう思いがありましてやりましたね。
なるほど。うん、この番組でも山口大学さんをね、月に一度、はい、いろんな先生方に来ていただいておりますので、はい、大人も勉強しましょうということなんですけれども、はい、今日もまさに本当に防災やそういったことについて先生にたくさん教えていただけて、はい、大人のいい勉強の機会になりましたけれども、はい、で今お話にあった工学部の部長、
工学部長
です、はい、わけですよね、
以前はですね、我々の本籍が工学部だったんですよ、
はい、
ですから名刺を書いた時もですね、うん、工学部長で、その下に大学院の、理工学研究科なんですけれども、理工学研究科長だったんですけれども、はい、3年前からその順番が変わりましてですね、はい、我々の本籍がちょっと移ったんですよね大学院の方に本籍が移ったもんですから、今名刺には山口大学大学院理工学研究科長、はい、その下に山口大学工学部長となってるんですけどね。
さまざまなお仕事をなさっているんですけれども、
いやいや同じことをやってるだけですよね、はい、
工学部長として、はい、皆さんに何かお話をなさりたいことってのはないんですか？
ですね、今年が工学部の創立70周年なんですね、はい、昭和14年の5月26日だったと思いますけれども、はい、一応当時の文部省から認められまして、宇部、高等工業学校ということでですね、でちょうど70周年で、新生 の、 山口大学工学部になりましても、ちょうど今年が60周年なんですね、はい、ですから古希と還暦を一緒に迎えたということで、これはめでたいということですね、70周年の記念事業を始めたんです、
はい、
で少し卒業生の皆さん、それからもちろん我々教職員もそうですけれども、はい、寄付をして、はい、あるいは寄付をお願いして、地元の企業、あるいは卒業生がたくさん就職している企業に寄付をお願いしましてですね、はいはい、この70年間にですね、いろんな貴重な資料がたまってるんです、
はい、
それを市民の方にもですね、市民にか宇部市民だけに限らず地元の人に見ていただく、あるいはそれを整理することによって、世界中の研究者からそういう貴重なその資料とか、うん、なんて言いますかね、文献とか、そういうものを利用してもらおうということで、その展示館をまず作ることにしました、
はい、
で特に我々の宝と思ってますのは、 世界中の貴重な鉱石、金鉱石とか銀鉱石とかですね、石見銀山なんかが世界遺産になりましたけれども、世界中の貴重なそういう鉱石のサンプルがあるんですよ、
はい、
これが2万点あるんですね。もう大変な量なんですよ、
はい、
でもう今とてももう国外持ち出しで入手できないものがたくさんありましてね、それが眠ってたんですね、
はい、
でそれを本当にその中のよりすぐりのものを、まあ、500点ぐらい選んで展示しようと、まあ、そういう、まあ、その他のものも展示しますけれども、その展示館をまず作ろうと、
はい、
それからですね、我々のところはオーストラリアと非常に早くから、うん、交流をしてましてね、ニューカッスル大学っていうところなんですけれども、でたまたま昨年オーストラリアの元首相のボブ・ホークさんから、オーストラリアの木、日本でいうと桜みたいな感じなんですけどね、うん、その苗木を60本いただきまして、でこれはうちの工学部の学生がオーストラリアに行ったことが、まあ、きっかけになったんですけれども、それでその苗木をいただきました。で1年間その日本の風土に合わせるために一冬過ごさせましてですね、で今年の6月にその植樹式をやりました。で先日その残り40本くらいをですね、キャンパスの中に植えたんですね、
はい、
で今まだ苗木ですけれども、これが5年10年後はですね、綺麗な、ね、紫色の花を探してくれるんですよ。
楽しみですね。
で桜がピンクでしょ、でその後赤いツツジが終わって、その次にね、はい、紫色のジャカランダの木が綺麗な花を咲くと、探して、これが常盤の森構想って言いましてね、70周年記念事業のもう一つの柱。
はい、もう様々な企画があるんですね、はいはい、先ほどの博物館というのは一般の方々も見ることができるんですね、はい、
それもですね、うん、今工学部にまあ、メインゲートといいますかね、いわゆる正門というものがあるんですが、昔はちょっと違うところから入ってたんですね、はい、で昔の門があって、その昔の門から入るとその資料館があると、
はい、
そういうところに作りましてね、その昔のちょっと雰囲気を感じながら、その山口大学工学部の、まあ、いろんな歴史をね、感じていただこうというふうに思ってるんですけどね。
なるほど。先生、
はい、
長州ファイブっていうのはね、もう我々山口県民ですからよく知っておりますが、
はいはい、
何ですか、山口大学
入長州ファイブプログラム、
それは一体どういうことなんですか。
はい、長州ファイブのね、映画を見まして僕感動しましてね、もう涙なしでは見れないんですけどね、DVD 映画がですね、
はい、
でその私が工学部長になりまして、山口大学工学部からも海外に若手を派遣しようと、でそんなにお金はないんですけどね、昔の長州と一緒で薩摩お金があったんですけどね、まあ毎年5人、
はい、
若手の教授ではなくてね、若い人、に外国に少なくとも半年以上行ってもらおうと。
なるほど。
で、まあそんなにお金は補助できないんですけど、100万円学部長の裁量で出しましょうというプログラムを始めたんですね。で今まで3回送ってます、
はい、
で13人ですかね合計ね、で今年また今もロンドン大学に2人行ってますし、そしてこれをまあせめて10年間は最低続けたいと、そうしますとね、50人ぐらいの人が海外経験を持つわけですよ、少なくとも半年以上の長期のね、そうしますといろんなことがわかるわけです。で送り出すときに研究も大事ですけれども、ネットワーク作りをしてくださいというふうにお願いして送り出してるんですね、
はい、
ヒューマンネットワーク、人脈作りですね。
なるほど。
そうしますとね、ある時新聞が記事を書いてくれましてね、勉強は研究はほどほどにネットワーク作りをするようにということで送り出してるっていう、ね、ちょっと違うんですけどね、まあ、研究も大事だけれど、はい、ネットワーク作りをしてくださいということで、そうしますとその人が山口大学の工学部に帰ってくると、将来いろんなそういう作ってきたネットワークを通じてね、たくさんの人を呼んでくれるわけですよ、
はい、
そうすると山口大学工学部のキャンパスにたくさんの外国の研究者の人が来てくれる、中にはまた学生も来てくれる、そうするとものすごく国際的になると思うんですね。で今まあ、我々環太平洋で環たる工学部になるっていうね、まあ、そういうキャッチフレーズで、
はい、
発見し育み形にするっていうのが山口大学のキャッチフレーズですけれども、ね、まあ、我々は環太平洋で環太の工学部になると、まあ、そういうこともありましてね、はい、ニュー長州5っていうのを私始めたんです。
そうですか、はい、いやよくわかりました、はい、いやでもそういう長州5たちが本当にいろんなところでいろんなネットワークを広げてくれると、はい、本当に頼もしいですよね。はい、はい、いやもう今夜はもういろんなお話を伺いましたけど、はい、本当に身になると言いますか、もう本当に今日から役に立つお話をたくさんいただきました。はい、でもう最後になりましたけれども、はい、番組の中で、今日はいろんな曲をかけさせていただきました、はい、高橋真理子があれば、
はい、
何ですか、アンチェンジング
アンチェンドメロディ、
はい、それからタイムトゥセイグバイ、
タイムトゥセイグバイ、
こういうのお好きなんですよね。
そうですね、そういう歌が好きですね、比較的ゆっくりした曲が好きですね。で大体夜聴く曲が多いですよね。で僕が一番好きな曲はですね、はい、ベートーベンのピアノ協奏曲5番の第二楽章なんですよ。
あ、そうなんですか、
これはまあちょっと難しいですから、
はいはい、クラシックもお聴きになるし、はい、こういうポピュラーも聴かれるし、はい、やはりこちらの方も幅広くいらっしゃるんですね。
ちょっと浮気っぽいかもしれませんけどね。例えばサラ・ブライトマンの、まあ、タイムトゥーセイグバイ、これは本当に綺麗な曲だと思うんですよね、
本当ですね、
それからアンチェンドメロディーにしましても、まあ私はニューヨーク州のコーネル大学というところにね、2年近く生活して、はい、まあ、ニューヨークには何度もアンパンを買いに行ったりしたんですけどね。そういう意味で非常にその思い出深い場所なんです ね、 ニューヨークはですね、それから、テンダネスですね、高橋真理子のテンダネス、はい、これは日本である清酒の霊酒の宣伝に使ってたんですよね、うん、でこの曲がわからなくて一生懸命探してたけどわからなかったんですよ。でたまたまトルコに1ヶ月ぐらい技術移転で行ってたんですね、はい、そしたらその日本に留学していたトルコの人が、うん、僕を招待してくれた時に日本の曲があるって言ってね、うん、聞かせてくれたらそれがそうだったんですよ。
出会いですね。
出会いだったんですよ、うん、だから非常に印象深い曲で、トルコでその曲名を知ったという。
そうか、異国で知ったっていうのもね、はい、なかなか素敵な話題ですね、はいはい、そしてもう本当にお別れなんですけれども、はい、最後にお送りする曲は、まあ、夏はもう終わりと言ってももうでもね、9月になって急に暑いですからね。
そうですね、
でもぼちぼち終わりですよ、はい、ということで夏の終わりのハーモニー、これを聞きながら、はい、三浦先生とはお別れしたいと思います、はい、またぜひいろんな話を聞かせてください、はい、お待ちしております、
はい、じゃあまた呼んでください、
はいはい、今夜はどうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
先生が3つこうなんか気をつけなさいっておっしゃってたこと、うんうんうん、寝室にはできるだけ家具を置かないっていう、
はい、
なんか重機を固定する、
はい、
そして火事で3つ目は津波、はい、のことをおっしゃって
ました、ね、なんだかお話の中でちょっと、はい、ちょっとどっちかというと不安な話もありましたけれども、ね、まあ、自分たちでできることっていうのは今のうちにきちんとね、うん、身につけておかないと、はい、いざという時にはね本当に大惨事になりますからね、はい、いや本当にいいお話を伺えたなと思ったんです
ね。
よ
かったですね、よかった本当に、
また時間があったらもっと詳しく三浦先生にお話を伺いたいと思いますが、
はい、
さあまた次回の、山口大学からの先生どんな方がいらっしゃるのか楽しみですよね。今夜のお相手は
夏希と
志保と
白松敦子でした。